今日はルカの福音書の2章21節から35節です。このところには待ち望む者の恵みが語られています。21節のところに、8日が満ちて幼子に割礼を施す日となりとあるわけですけれども、イエス様もまたこのモーセの律法、主の律法に従って割礼を受けられるということになったわけです。決して神の子だからそういうことをする必要はない、拒否されたのではないわけです。イエス様はまたこの私が来たのは律法を廃するためではなくて律法を成就するために来たのであると、そのように言われたわけです。ですから神様が人に与えてくださった律法、守るべきことというのは大切なことであり、廃止されるべきものではないわけです。私たちにも神様はこの実戒を今も与えてくださっておられ、その精神というのは主なる神様を愛する、そしてまた人を愛するということであり、イエス様はそのことを成就するためにこの世にお生まれになってくださり、またそのことを忠実に行われたわけです。24節を見ると、主の律法に山鳩一つがい、あるいは家鳩のひな2羽と言われていることに従って生贄を捧げるためであった、ヨセフの家は貧しかったわけです。ですから子羊一頭を捧げるということは経済的に難しかった。しかし貧しい者もまた神様に感謝を捧げるということで、山鳩一つがいか、あるいは家鳩のひなには定められたところに従って捧げて行かれたということであるわけです。それは今日も私たちは経済的事情は個人個人違うと思います。ですから自分が捧げられるものをこの主の律法、主が定めてくださっておられるところに従って私たちもそのように捧げるべきであると思います。25節からはこのシメオンという人が出てくるわけですけれども、彼は正しい敬虔な人でイスラエルが慰められるのを待ち望んでいた。彼はただ単に個人的な思いだけでこの神様の救いを待ち望んでいたのではなくて、イスラエルが慰められるのを待ち望んでいた。彼のその待ち望むことは自分だけのことではない、もう全てのものが救われるということの願いを彼は心の内に持っていたわけです。そしてその思いは実は聖霊によるものであるということがわかります。25節の終わりには聖霊が彼の上におられた。そしてまた26節のところにも、主のキリストを見るまでは決して死を見ることはないと聖霊によって告げられていた。そして27節にシメオンが御霊に導かれて宮に入るととある通りに、彼はまさに聖霊である神様ご自身によってその生涯が導かれていったということがわかるわけです。イエス様は後にもう一人の助け主を使わす、それは聖霊である、そのことをはっきりと言われたわけです。聖霊は助け主であり、また慰め主である。それは今日にも私たちに働いてくださる神様ご自身であるわけです。イエス様はあなた方は聖霊に満たされなさいと言われたわけですけれども、私たちも自分自身のこの心魂が聖霊によって満たされる必要があるわけです。年を取って自分はもう自由にできない、ダメだというような、そのような私たちの肉体的現実はあるわけですけれども、しかし信仰において神様はそのような私たちにも励ましと慰め、 そしてまた希望を与えてくださることができるわけです。シメオンはこの宮に入って、28節を見ると幼子を腕に抱き神を褒めたたえて言ったとあるわけですけれども、本当にこの小さな出来事かもしれません。もし律法に従って宮にこのイエス様が行かなかったら会うことはできなかったわけです。イエス様ご自身も律法に従って宮に入っていき、そしてまたシメオンは聖霊に導かれて宮に入っていく。そしてそのところにこのシメオンには大きな慰めが与えられたわけです。それは30節に、私の目があなたの御救いを見たからです。その幼子イエス・キリストを見たときに、あなたの御救いを見たと言ったわけです。そしてその救いとは何か、32節に、異邦人を照らす啓示の光、御民イスラエルの栄光を、と彼はそう言ったわけです。異邦人を救いに導き、そしてまた先に救われたイスラエルには栄光が与えられる、どちらも光ということになるわけですけれども、イエス様自身は私は世の光であるというふうに言われたわけです。それは私たちにとっても救いの光であり、そしてまた私たちの行く道、そしてまたその前を照らしていく救いの光であるわけです。私たちはこのイエス様に従っていくならば、道を踏み外すこともなければ、永遠の御国、天国に入っていくことができるわけです。イエス様は世の光として私たちのところに来てくださった。そして34節35節のところには、マリアにこの告げたことが出ているわけです。この子は人々の反対に会う印として定められています。35節に、あなた自身の心さえも剣が差し貫くことになります。これは十字架のことを予言したわけです。彼は聖霊によって導かれ、そしてその救いを見た。しかしこの幼子は人々に反対され、あなた自身の心さえも剣が差し貫く。マリアは実際に自分のある意味子供であるこのイエスが十字架につけられるということをもうその目で見るということになってしまったわけです。おそらくこれは母親にとって自分の子が十字架にかけられて殺されてしまう、おそらくこれほどつらいものはないのではないかと思います。しかしそのことによって異邦人もイスラエルも救われるという大きな力となるわけです。私たちもこの地上において、この世の生涯において、まさにこの十字架を経験するっていうことがありますけれども、マリアもその例外ではなかった。彼女もまたこの大きな苦しみを受けなければならなかったわけです。十字架なくして栄冠なし言われますけれども、私たちは通るべきところを通り、しかし神様は私たちに永遠の命、復活の命を与えてくださる。そしてそれがどれほど大きなものであるのか、それは私たちがこの地上の生涯を終えて天の御国に凱旋するときに、その神の栄光を見ることができるわけです。私たちはこのことを心の中に覚え、イエス様が私に従っていきたいと思う者は自分を捨て、自分の十字架を追って私に従ってきなさいと言われましたけれども、私たちは信仰を持って、そのさらに神様の栄光を目指して歩まさせていただきたいと思います。